よろしくお願いします。
お願いします。
はい、声と心をちょっと上向きに、今回も陽子さんと小沢陽子さんと一緒にお話をさせていただきます。
よろしくお願いします。
ちょっと今話をしてたんですよね。
早速聞いてもいい？
あ、はい、どうぞどうぞ。
たまちゃんの声診断がちょっと変わったでしょ？
そうなんです。
そう。なんか、私も何回か受けさせてもらって、声診断、一番初めに診断をしてもらって、こういうことだよっていうのを、お話ししてもらって、最後にもう一回こう、ね、見てもらうっていうのが、いつものやり方だったんだけど、
はい。
そう、どういうふうに変わったのか、たまちゃん的に、ちょっと言ってもらってもよろしいでしょうか。
そうなんですよね。今までは名前を言ってもらって、6秒間、最初と最後に言ってもらってたんですけど、今はお話をしている中でも、なんか、声の波形ってどんどん変わってくるっていうのが分かってきて、例えば感情セラピーで自分は今こんなところを悩んでるんですって話すと、極端に色が出なくなるところが出てたりとかですね。あと自分のなんか使命、天命みたいなものを話すと全部フルカラーになったりとか、本当にその同じ人かなって思うぐらい声のエネルギーの周波数が変わってくるっていうのを感じて、今声診断では最初と最後じゃなくて、お話の途中でバンバン知らないうちに撮っていくようにして、10パターンくらい見ながら話して診断しています。
ね、私、そもそも声は、なんていうの、自分の声はこの声、この一つの声って思ってて、そもそも声診断なんか何度もいらないって思ってたから、一番初め
は。そうですよね。一回撮ればいいって言ってですね。
そうそう、なんかそこに全て入ってるんだったら、別に何回も撮らなくてもいいんじゃないって言ってたら、たまちゃんが、ね、自分が変わると声も変わるよって。
はい。
だからね、やってみてって言ったらすごい変わってて。で、まあ、じゃあそれはその時のタイミングであれなのかなって思ってたら、本当にそのね、お話しする1時間とか2時間の間で、何を話すか、自分がどういう感覚でいるかで変わるんでしょ？
そうなんです。なんかそれが色濃くこう自分でイメージできてればできてるほど、本当にこう実際にもう今それ起こってるとか手に入ってるような感じで声もエネルギーが出てくるんですよね。だからその上手に喋るとかじゃなくても伝わっていくんだなって思います、いつも。
ああ、そうだよね。エネルギー的にもね、やっぱこう、なんか今はね、波動とかって言っても分かる人がほとんどだったと思うけど、やっぱり伝わっていく。
はい。
ねえ。だから、幸せな気分で、やっぱり何かを話してる時って、みんなにそれがやっぱり伝わっていくっていうことよね、きっと。
そうなんですよ。だからライブとかするときは、もう今幸せって思った時に、やっぱり、ヨコさんみたいにですね、今撮ろうみたいな感じで、やるのが一番いいと思います。
ちょっと私自分が乗ってる時しかやらないから、昨日私多分4投稿とかしちゃったもん。
そうですよね。
気分が乗ってるとね、あ、なんかこれも伝えようってなって、投稿もとかライブとかも、やりたくなった時にしかやらないから、もういい加減いいんじゃないって昨日4投稿目ちょっとね、明日に回そうかなって思ったんだけど、やっぱり今私がすごく嬉しくって、すごい楽しくってって思うと、これを載せて送りたいって思うから、それときっと声も同じなんだろうね。
そうなんですよ。声は乗り物って言われてて、その感情を乗り物に乗せて伝えるっていうものだから、感情が本当生ものなんですよね。だからその乗ってるものがやっぱりこう新鮮なうちに届けてあげた方がより伝わるし、私もこの仕事しておきながら、いや、ちょっとまだ準備ができてないからとか、構成考えてからとかやってたら、鮮度がどんどん落ちちゃうっていうか、感動が伝わらなくなっちゃって。
ずっとやってましたね、たまさん。はい、ポッドキャストずっとお休みしてましたね。
そうなんですよね。
局何が伝えたんだっけ、伝えたんだっけって分かんなくなっちゃうんですよ。
自分でドツボにはまってますけど、
ドツボにはまって私のようにならないように旬なうちに皆さん届けていただければと思います。
素敵、声は乗り物なんだ、
うん、ねえ、それ誰か言ってて本当にそうだなと思って、やっぱり、うん、本当になんか感動した時は泣きながらでも伝えると、もう頭の中整理できてなくても何かこう心の動きっていうのが伝わっていくんですよね。
私もライブでしょっちゅう、それも一人ライブで結構泣いてるのがある。なんか感極まっちゃって一人で。
いや、それ絶対伝わると思うんですよ、なんかね。
で、もちろんなんか声もなんだけど、私メッセージ、
はい、
打ってくれるメッセージとかにもやっぱりこう、うん、ね、思いが乗るって思ってるから、ライブをしてる時とかにこうこうこうですよねとか、陽子さんこうだよって言ってくれる言葉に、うん、結構感極まってしまうことがある。
あ、そうですね、ライブのコメントって、
そうそう、
すごいあれ力ありますよね。その瞬間にこう帰ってきて本当になんか一緒にセッションというか一緒に作り上げてる感じですよね。
そうな、なんか違うよね。後からアーカイブで見た方っていうのももちろんあれなんだけど、なんかその時のなんか共振共鳴っていうか、うん、
本当にな
んかと本当一緒に感じている感覚っていうのがコメントでも響いてきて、
すごいね。あります。ライブ見ながらもそのコメントでまた感動して、うん、見てるだけでも泣いちゃったりとか、そうそう、あ、これ伝わってるなってみんなにこうね、なんですか、もっと下の方の意識でちゃんとつながってるなというふうに感じたりしますね。
ね、うん、ね、今は玉江さん、
この何でしょうか。
ちゃんとやらなくても声でちゃんとそこ思いを乗せれば伝わるんですよねって言ってましたけど。
ね、そうじゃない時をご存知の陽子さんが。どの口が言うかと思ってるでしょ。
そう。じゃあどうしてあんなに悩んでたのって思って。なんであんなにちゃんとやんなきゃって悩んでたのかなってふと思いまして、玉江さん。
いや、本当にそれも自信のなさから来てたと思うんですけどね。私が伝えても伝わらないがあるから、それだったらちゃんと準備して、わかりやすいようにこう、綺麗に整えて、形をちゃんと作って梱包までして、届けないと届かないよね、って思ってたんです。
届かないよねが一番初めにあったから、
はい、
せめてちゃんと構成ぐらいは、だって知ってたもんね、こういうことはね、もともと。
知ってたんです。どうなんです
知ってたんですって。
知ってたけど、自分の自信のなさが、やっぱりね、この間のライブでも話しましたけど、自分に対する、こう、信用のなさというか、信頼がまだ持ててなかったから、うん、いや、私の場合は伝わらないと思ってたんでしょうね。
そっか。そうすると、やっぱりそれをカバーするために、やっぱりこう、勉強しに行ったりとか、何か やり方を、ね、学んでみたりとかいろいろしなければってなっちゃって、うん、3ヶ月、4ヶ月、半年となるわけなんですね。
そうなんです。ちょっとこう、昨日振り返ってたらなんかいろいろ学んでて、
帝王今頃気がついた。
なんかすごいんですよ。なんか声楽家でもないのになんかね、なんかバリトンの発声法とか、なんかいろんな。これ勉強して自信用にしようと思ってたんでしょうね。その時は真面目に考えてた。真面目にこれをすれば私は自信を持って伝えられると思っておりましたので。
ねえ、だってボイトレだけだって、ね、初めて知ったけど結構体力使うよね、はい、きっとあれ本気でやってたら。
そうなんですよ。もう母いますよね。
私、だって、もっとなんか優雅な感じのイメージがあったの、ボイトレって。
ああ、
なんか声をこう、ふーって出していくっていう、こうなんかほら、声優さんとかさ、女優さんとか、こう、
はい、
歌手とかさ、もっとこう優雅に、ボイトレって、こう、美しい、やってくるイメージがあったんだけど、
はい、
なんか結構、マラソンしてるのと同じような感じ？
そうですね。もう本当に、もう腹筋とか、もう本当インナーマッスルが筋肉痛になる感じですよね。呼吸筋とか。本当使ってないからですね、今。たくさんの方が。ね、私、声の仕事をしてても筋肉痛になります。
ね、だってさ、司会するときとかすっごいお腹すくって言ってたじゃん。
はい、そうなんですよね。
ね、食べて食べて食べて食べてても体重減ってたりとかするって言ってたもんね。
ね、今じゃちょっと考えられないですけど。いや、ほんと、もち米じゃないと持たないんですよね。なんか、お赤飯のおにぎりばっかり食べてました。おこわとか。
ね、
うん。お腹を使って、本当にこう、バーンってご入場ですみたいな、すっごい張り上げなきゃいけないところがあって、その声で支配するじゃないけどコントロールしていかないといけないんですよね、場を。小さい声にしたり、大きい声でみんなをこう注目させたりとか、それを体全体でやるので、もう本当にお腹空くし、なんか全身が
かっこいい。
今、わかりました？
今、ちょっとかっこよかった。
よかった。
ちょっとかっこいいと思っちゃった。びっくりした。
やったー。そういうこともしてたんですよ。
やった、かっこいい。
そうだよね。でも、それでもダメだと思ってたから、今、ちょっと、なんか、なんかこう自分の中でピッチが合ってなかった声がとか、そういう細かい重箱の隅をつつくようなダメ出しをしてました。
誰も気づかないけどね。
誰も気づかないんです。もうどうでもいいんだよ、そんなことって言われそうなことに。すごい、あ、今の新郎新婦二人のイメージとは合わないとか、勝手にダメ出しして落ち込んで書いてましたけどね。
そう、落ち込んで書いてたんだ。お腹も空いたし、
お腹もダメだし、
もう
大変、厳しい。
大変だったね、本当に。
本当ですね。
面白い。
何の話でしたっけ？
私も今、ふと、何の話してたんだっけ？お腹がすくよねっていう話してたんだっけと思って。
でもお腹すく。
はい。声は乗り物よ。声は
乗り物。あ、そうですね。うん。そうですね。
そうそう。
はい。ね、エネルギーを乗せる。ね、
したらもう散々、やっぱり勉強してきた人とかは、本当に、ちょっとこの声の出し方とか、自分の思いを声に乗せていくってどういうことって、いうのを学んだら結構変わるかもしれないね。それだけでも。
全然違うと思います。なんか自分の声をまず意識したことがなかったっていう方が多いから。
ない。
ない。
ない。そんな、だって、考えたこと、私だってたまちゃんと会うまで考えたことなかったもん、ほんと。
ね、声のいい人に限ってそれありますよね、なんかね。意識したことがなかったって。まあ、もったいないっていつも思います。
だって、伝える。だって、なんていうの、音としてしか自分が認識してなくって。
はい。
そう。だからなんか、本当話し方？
うんうんうん。
そうね、文章とか、そう、起承転結っていうかさ、やっぱり、そっちは、すごいいっぱい勉強したけど、どう声を出すとか、思いを乗せるとか、ほんと考えたことなかった。
そうですよね。ああ、だからもったいないなって思う方がすごく聞いてても多くて、このエネルギーをもっと声に乗せたらいいのに、とか、すごく思いますね。
うん、で、たまちゃんとそういう声の話をするようになってから、もちろんね、セミナーをやってますとか、うん、講演会をやってますっていう人はもちろんいいなとは思うんだけど、うん、なんかさ、この普段の声、
あ、はい、はい。
なんかやっぱり子供に何かこう大事なことを伝える時であったりとか、うん、なんかね、例えば、私だったら旦那となんか大事な話をするとか、なんかこれは届けたいっていうような、
うん、
あと、ありがとうって伝えるときだとか、うん、なんかね、ちょっと意識するとね、すごい違うっていう思う。
そうですよね。
ね、
本当ありがとう一つでも、うん、感情とかエネルギーを乗せたありがとうって、そんな大きな声出さなくても伝わるんですよね。本当に、ただ言えばいいって、ただコミュニケーションツールとしか声を捉えてないときは、ありがとうって感じでそのまま伝えるんですけど、うん、本当に感謝の気持ちを相手に伝えたいって、それをエネルギーに乗せたいと思ったら、本当になんか体全部内側から使って、ありがとうっていう声になるんですよね。
でも、その意識がないからね、自分の中にね、
う
ん。そもそも声を出すのに体を意識したことがなかったから、もう本当にここってやっても見えないけど、の首の上だけ、本当に喉のところしか意識してなかった、うん、声が出ないっていうのは。
はい、そうですね。
ねえ。あ、それでこの間なんか鼻に響かせるとかって言ってたんだもんね。
そうです、そうです。もう鼻に響かせたり、まあ、体全体響いてるんですけど、特に鼻に意識して出したら、こんにちはってこんな声になりますよとか、なんかこう、使い分けていくっていうのが、ちょっとこう意識すると伝わり方も変わりますよっていう感じで。
そういうわけね、うん。時間大丈夫？
大丈夫です。今日はもうでも10分は過ぎてますけど。
やっぱりね。だいぶ上手になってきたでしょ。
素晴らしい。そうですね。
褒められた。
15分ぐらいかな。
なんかね、その使い分けをするとかっていうのも考えたことなくて。
はい。そうですよね。ね、
そう、びっくりした。
そんなこと考えて、私も今までは喋ってなかったんですけど、うん、振り返ると使い分けてたなっていう感じです。
ああ、そっか。それも習うの？こういうとき、あ、でも、アナウンサーやってるときは、もう、一つのところしか使わないの？
アナウンサーやってるときは、もう感覚で、もうちょっとこの、鼻のあたりを響かせて、みたいな感じでは言われるんですけど、それがどういう役割があるかっていうのは聞いたことがなかったので、自分で、そういえばこういうときに使ってたなっていうふうに振り返って、確認していった感じです。
そしたらさっきのかっこいい、この結婚式とか司会とかでこう、全体をコントロールするとかっていうことが、ちょっとできちゃうわけね。
ちょっとかっこつけましたけどね、さっきはね。
で、現実は落ち込んで帰ってたけどね。
そうそうそう。今日もダメだった、みたいな。
そう、あ、でもやっぱそこでこう、クッとこう、注目を集めたりとか、やっぱりこの誰かがお話ししてるところにそこに寄り添うような声だったりとか、
はい、
それを使い分けていくんだ。
そうですね。じゃあその使い分けのお話は次回にしましょうか。分かりました
。すいません。
分かりました。また止まらなくなりそうなので、よくさとお話する。
はい。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。